この番組はメタングフがお送りいたします。はい、聞こえてますかね。これまだ配信はしておりませんけどもね、いつもに比べてですね、すごく録音ソフトの振れ幅が小さいので、ちょっとこれ撮れてるか不安なんですよね。これ本当に怖いな。ちょっと多分喋ってる時に音が出てるというか、振れ幅を見ると出てるので、まあちゃんと再生と言いますか、録音はされてますね。はい、ちょっと待ってください。これちょっと押してしまってるので、はい、メタンフォー生第9回目始めていきたいと思います。ちょっと待ってください。いろいろずっと準備をしますので。よし、聞こえてますかね、これ。前回のメタンフォー生ですね、下に動かせばわかるんですけども、友人からですね、2件ぐらいかな、コメントと言いますか、このようにソーシャルストリームで来てたんですね。なのに、この、多分更新がされてなかったというか、うまくメッセージが伝わってこなかったと思うんですけどね、これに。まあ、表示されてなかったということで、まあ、紹介できずにいてしまったんですけどね。それでは、今回のメタグフを始めていきたいと思いますけども、まず最初のフリートークですけども、もう今回ですね、前回とは明らかに違うことですね。明らかではないですけどね。前回と違うところはですね、自分の年齢ですよ。一つまた年を重ねましたよ、自分は。自分の誕生日は12月10日でして、まあ前回の終わり際に言いましたけどもね、誕生日ですね、もう何年ぶりくらいかわかんないですけども、寝て誕生日を迎えましたね。いつもは起きててですね、起きて何か、きっかりに更新したりとか、もうどうでもいいことはしてたんですけどね。きっかりに日記更新したりだとか、どうでもいいことはしてたんですけども、まあ今回ですね、なぜ寝ていたかと言いますと、今回と言いますか、今年の12月10日ですね、金曜日なんですね。で、木曜日の夜に自分は、下のというか、リビングでですね、ゲームセンター CX という、まあ、スカパーで放送されている、CS 系列で放送されている、ゲーム番組を見てたんですね。で、まあ、何があったのか知りませんけども、自分すっごく眠かったんですね。すんごく眠かったせいで、もう途中で寝てしまったんですよ。で、気づいて起きてみたら、もう12月10日の午前2時ですよ。起きた時、ちょっと焦ってしまってですね。なんかもう、リビングで寝ることがもうそうそうなくて、で、起きた時になんか、まあ、電気ついてたからなんですけどね。電気ついていたから、もう、明るく感じて、なんかもう、昼と思ってしまったんですね、なぜか。昼と思ってしまって、今何時だと思って急いで携帯見たら、まあ午前2時という。あれと思ってですね。まあそんなどうでもいいことは、これぐらいにして。まず、メタングフの M、ミュージックからです。ミュージック、まだ発売されてはいないんですけども、今月末ぐらいですね、自分の好きな、本期の中で一番好きなアニメの、パンティ&ソッキー・グルーズ・ガータ・ブルドのサウンドトラック CT が出るんですね。今月末、25日ぐらいだったかな。で、それを買おうか本当に迷ってます、自分今。前々から自分はサントラが出たら絶対買うぞとは言ってたんですけども、いざ出るとなったらですね、これはまた、複雑なんですよね。お金の心配があるんですね、自分にとっては。まあ後で話しますけども、モンハンサークルとかも今ありますよね。それを買った方がいいんじゃないかと、やっぱり。身の回りの人がですね、結構買ってるんですね。なので、まあ、話題についていけないというか、ついていきたいんですよね。というか、ついていきたいだけなんですけどね。自分がやりたいという気持ちももちろんありますけどね。もちろんありますけども、ちょっと、微妙かなと思ったりしましたり。で、ですね。で、そのサウンドトラック CD の中ではですね、何が入っているかと言いますと、まあ、もちろんサウンドトラックですから、まずオープニング入ってますね。で、あとは、変身時の BGM だったり、ゴーストと対峙する時の BGM だったりですね。いろんなですね、BGM があってですね。合計が確か70分近かったですね。それで確か3000円くらいですよ。まあ、アルバムと考えたらそりゃそうかと思うんですけども、ね。まあ、自分の好きな BGM も結構あるので、やっぱり買った方がいいのかなと思ったりはしますけども。 金が足りればなと本当に常々思いますよ。これは未だにプレス3買おうかどうか迷ってますかね。自分誕生日プレゼントうんぬんじゃなくてですね、もうお年玉がいくらもらえるかどうかまだ分かりませんしね、もう高校生だから1万円でいいでしょとか、合計金額がそんなこと言われたらもう自分 3DS 買えないですよね。 3DS がいくらかに値下げしてくれればまだ分かりませんけど、まあそんなどうでもいいことはもうさっさと終わらせますけどもね。メタンゴフとはミュージック、エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲーム、加工、ビデオ、加工とジェルというパーソナリティの趣味を存分に話すポッドキャスト番組です。毎週水曜日配信10分だったり20分だったり、ゲストの方を招く場合は1時間に及ぶ場合があります。ぜひ聞いてください。ホームページは検索エンジンで METANG 加工 F 加工とジェルと入力してくださいね。生放送もやっております。エンターテインメントでいいと書けてるわけでは全くないんですけども、あの海老蔵さんの謝罪会見ですね、それからちょっといろいろ考えたいなと思ったんですけども、あの謝罪会見といいますか、芸能活動を自粛するという会見を行ってましたけども、なんかどうでもいいと思うんですよね、あれは本当に。あの元々あまり思い入れがないと言いますか、あんまり好きではないと言ったらもうちょっと非難びそうだな。あまり好きではないんですよね、海老蔵さんのそういう芸能活動とか見てたらですね。なのでまあどうでもいいなと思ってたんですけども、あのなんだかな、テレビのバラエティ番組のテレビを見てたらですね、あのたまにニュース速報かなんか出てきたんですよ。たまにというか、まあ、出てきたんですよね。それを見た時にもうピンときましたね。もうこいつ嫌いなんだと思うよ。もうなんかもう見るたんびにちょっとどっかで頭のどっかでイラッとしてるんですね。まあそんなことはどうでもいいんですけども、やっぱりでもちょっと騒ぎすぎじゃないかなと思うんですね。なんだろうな、たかがでもないですけどね、まあ、確かに。血だらけじゃないな。血を流しながら7階から1階まで非常階段を降りていったと言っても、まあ確かにそれは結構な事件ですけども、どうやら先に海老蔵さんが吹っかけたんじゃないかという説もありますしね、それを考えたらまあ当然じゃないかと思うんですけどもね。次、メタングフの T、テレビですね。で、まずテレビ、今週のめちゃイケの感想ですね。今週のめちゃイケはですね、何があったっけと、ちょっと振り返ってみたら、岡村さんが復帰して第2回目ですね、今回の。確か、収録はですね。で、どんな内容かと言いますと、まあ、この前、新メンバーが入ってきましたよね。その新メンバーの審査をもう一度、岡村さんがいる状態でやるという内容だったんですけども、まあ、その、検定と言いますか、まあ、試験は、もちろん してましたけども、その試験の最中に、いろんなところで岡村さんが、まあ、例えば、なんだっけな、最初のやつは。あの、クワガタの寝起きのやつですよ。クワガタの寝起きのやつって何だろう。寝ている芸能人の鼻のところにですね、あの、クワガタのハサミって言いますか、なんていうのかな、あれを。角じゃねえな。角かな。角を挟まして、で、それで何秒耐えるかというコーナーがあるんですけども、それを新メンバーの、誰だっけかな、ジャルジャルの二人にやっていたですね。で、その、例えばその中だったら、岡村さんが、なぜかやる羽目になってやっていたりとか、まあ、元々岡村さんも一回やってるんですよね、それを。ていうか岡村さんがやってるのが元であのコーナー生まれたんですけどね。で、他にはネットコマーシャルといって、テレビ局の廊下を歩いていたらいきなり地面に穴が開いて、で落ちたところがネット風呂だったということで、そのネット風呂に入っている秒数だけ、その例えば番組、新しい番組の宣伝だったりとかができるというネットコマーシャルのやつです。やつってというか、をやっているんですね。で、今度は確か、タンポポの二人だっけかな、確か。で、今回違うのは熱湯風呂じゃなくて、氷水の風呂ですね。氷風呂に入ってですね。で、タンポポの二人が入ってというか落とされて、で、上がってきて。で、他の、新メンバーじゃない、あの、旧メンバーでもないですけどね。旧メンバーの、オアシズの、 三浦さんが、その氷風呂に入らされそうになる展開の時に誤って岡村さんが氷風呂に転落してしまうというですね、状況といいますか展開があってですね。そんな風にですね、いろいろ岡村さんが企画に引っかかるといいますか、企画の被害者だったりですね、という風な流れを見ててですね、やっぱりそういうのは、ある意味リハビリだなと。お笑いのリハビリだったんだなと、見ていて思いましたね。でもなんか主治医の人からなんか固く止められていたらしいですよね。あんなに激しいことをするなと、まあ、そんなこと知ったこっちゃねみたいな、そんな感じでやってましたけどね。そこら辺はちゃんとしてましたね、やっぱり。次、あ、そうだ、テレビでもう一つあるんですよ。先日、昨日だっけかな、昨日といってもあれですけども、金曜日にやった、たけしとひとしという番組があってですね、これは確か夜の7時から2時間ってですね、2時間ぶっ続けて、12月10日の7時、夜7時から2時間あってですね。で、その番組ですね、まあ、名前を聞いてピンとくる方おられるかもしれませんけども、ビートたけしと松本人志さん、なんでビートたけしさんの方には3をつけなかったのということを言われたら、もうすごく今、何も言えないんですけどね、ビートたけしさんと松本人志さんがコラボして作った番組といいますか、まあ、特番なんですけどね。たけしとひとし、これですね、期待のハードルがすごく高かった彼なのかな、どうかわかんないんですけども、すっごくつまらなかったですね、今回のは。なんでかと言いますと、そのたけしさんとひとしさんが出てきて何をするわけでもなく、日本を面白くするプロジェクトというプロジェクトを立ち上げて、で、その素人の人たちを一組ずつ呼んでですね。で、その人がどんなことをやって日本を面白くさせていこうと考えているのかというのを見て、で、その企画は日本を面白くしていくかということに賛同したらというか、賛同っていうのかな、賛同したらですね、何点、何ポイント上げて、10、なんかもう説明がわけわかんねえな、本当に。その企画に賛同したらですね、ポイントを上げて、持ち点が9ポイントで、2人ともですね、2人とも持ち点が9ポイントで、10ポイント以上あれば、その企画に賛成して、このたけしとひとしの番組ホームページ内で、その企画を全面バックアップするという、まあ、内容だったんですけども、まあ、まずですね、出てくる素人の方がですね、日本を面白くするかと言われたらですね、正直微妙な方々だったですね。単純にすごいなと思うのはあったんですけども、それが果たして日本を面白くするのかと言われたら、また違う話になりますしね。で、もう一つ思うのが、日本を面白くするというのはですね、笑わせる目的だと思ってたんですけどもね、自分は。笑わせるものだと思ってたんですけど、どうやら違うみたいですね。本当に、この日本を、なんて言ったらいいのかな、楽しくさせると言ったらまた違うものになるんですよね。まあ、面白くすると言われたらもうそうなるんですけどね、もう本当に。でも自分が考えてる面白くするとはまた違ったんですよね。例えば、とても、なんだかな、特殊的なパフォーマンスをする方々が出した企画には、JAXA に依頼して、地球外にロケットを飛ばして、そしてそのロケットには、地球に対するエアタグが付けられていて、で、その地球の周りを飛んでいるジェット機じゃねえや、なんだっけ、さっき言ったのがロケットだ、ロケット。ロケットにはですね、エアタグといいますか、まあ、iPhone の、IF だっけ、AP じゃない、アタックポイントだ、それ。まあいいや。あれです、エアタグですよ、世界観だとかの。そのエアタグがですね、地球に付けれるような企画を持ち出してきたらですね、で、それは賛成されなかったですね、確か。それも、ある意味でですね、面白いんじゃないかと思いましたけども、それはですね、自分が想像していた面白いとは違うんですね、本当に。もう この2人がコラボしたと言ったらですね、やっぱり、面白いと言ったら、もう本当にもう、面白いの基準が分かんなくなってくるんですよね、これは本当にもう、あ、マイナスするな、これ。なんていうのかな、これ。本当にもどかしいんですね、これ。ネタ番組を見るつもりだったんですね、自分は。ネタ番組と言いますか、ネタを。なのに、 なんだろう、裏切ってもないんですよね、これで。全然。わかりますかね、この本当にもどかしい気持ちが。まあ、そんなわけでですね、自分としては期待外れでした、今回の竹下仁は。はい、で、次はアニメ。アニメはですね、この2週間で、世を騒がせたと言ったらこれしかないでしょうと。東京都のですね、一昔前というか、少し前に流行った非実在青少年ですよ。それがまた、解約されて非実在犯罪という文面でもないですけどね、まあ、そんな風な内容に変えられてですね、東京都の条例にさせようとしてるんですね、東京都。非実在犯罪とはどういうものかと言いますと、まあ、漫画の中で登場するとか出てくる犯罪ですね。まあ、例えば人を殺したりだとか、人を殴ってもダメですかね、暴力罪だけ。暴力を振れたということで。もう明らかでしょ、これ。例えばなんか物を取ったりだとか、そんなもんですしね。で、それを規制するといったらですね、もう、ほとんどの漫画やアニメがですね、多分引っかかると思うんですね。例えばあれですよ。もう大人気探偵漫画の、名探偵コナンですよ。まあ、毎回人死んでますね。で、毎回殺人が起こってるので、まあでも多分規制されますね。そんな風にですね、有名漫画も規制されることになりますね。で、これに立ち上がったのが、各出版社の方々ですよ。角川書店だったり、講談社だったり、小学館だったり、いつだっけかな、3月あたりだっけかな、来年の3月ぐらいにあったはずの、東京アニメフェアですね。これの参加をもともと小学館とかはやっていたんですけども、この参加を急にボイコットしたんですね。今回の条例に反対して。で、それによっても、半数以上がですね、その、もともと参加予定だった会社の中の半数以上がですね、今回の条例によってボイコットを起こしてですね、半数以上がもう穴開き状態になってしまってるんです、今。で、それを見てるとですね、やっぱこれは賛成させちゃいかんという、思ったんですけども、自分はいかんせん東京都民じゃないんですよね。福岡県民なんですよ。市民ではないですよ。福岡県民なんですよ。なので、まあ、今回の都条例に関してはですね、自分は直接的なことは何もできません。けども、やっぱりネットをこうして使ってですね、一人でも多くの人に伝えていきたいなと思うんですけども、どうなんでしょうね、本当に。でも、漫画の規制するっていうのは本当に、自分がこうやって漫画とかアニメが好きだから言う言葉かもしれませんけどもね、漫画とかアニメに規制するのはですね、本当に愚かなことだと思うんですね、自分には。もう、日本の経済の中で結構な役割を担ってると思うんですね、自分は。てかもう担ってるんですよ。それとも漫画を規制してもどんなことになるのかという、ですね。もうアニメ産業はですね、今やもう、海外に日本のアニメが放送されるなんてザラですよ。もうナルトだったり、ワンピースですよ。それこそワンピースですよ。まあ、ナルトも多分ダメなのかな。人殺してる時もあるしね。最近殺してないのかな、わかんないけど。まあでもジャンプ漫画は結構引っかかるんじゃないかな、ジャンプ漫画は。そんな風に思ったりもしますけどもね。でも、これは本当に賛成させちゃいかんですよ。ねえ。自分は全く本当に何もできないので、こういうふうにですね、こういうポッドキャスト、今回生放送ですけどね、ポッドキャストだったり生放送だったりで喋っていくことしかできないんですけども、できる限りはやっていきたいなと思いますよ。はい、次、ニュース。これはですね、さっきテレビで見たニュースなんですけども、とある男がですね、小学生男児3人を自宅に連れ込み、腕を縛り、口をガムテープで塞ぎ、ビデオで録画した事件があったらしいんですね。で、それを見てですね、自分はちょっと思い出したんですけども、小学生の時に、帰りながらですね、何してたかな、缶切りしてたっていうか、缶を切りながら帰ってたんですね。で、そしたら、とあるおじさんに引き止められまして、お前らそれうるせえぞと、ちょっとこっちに来いと言われたんですね。で、まあ、自分たちにも非がありますから、素直に入っていて、というか、おじさんのところに行ったんですよ。 そうしたら、まあ、とりあえず家の中に入れと言われて、もうそこで逆らったら何言われるかどうかも、もう分かったもんじゃねえということで、家に招き入れられたんですよ。で、招き入れられて、部屋の中を見たらですね、何かもう症状とか、なんかそういう盾が結構あるんですね。結構あって、どういうことだと思って聞いていたらですね、どうやらその方はですね、元警察の、そういう結構、すごいところの人だったらしいんですね。で、それを見てびっくりして、も本当に。なんでこんな人がこんなことをするんだと思ってたらですね、やっぱり、小学生の、そういう行動見てたらですね、やっぱり、正したいなと思ってたらしいんですね。なので、今回自分たちが犠牲になったということなんですけども、今回というのは、まあ、小学生時代ですね。犠牲になったということなんですけども、なぜかそれを思い出したんですね、なぜか。もう全く関係はないんですけどもね。まあ、すぐ返してくれましたしね、そのおじさんは。まあでも、あの時本当怖かったなと、今でも思ってます。なので、まあ今、帰りながら缶は蹴ってませんよ。というか、蹴れませんよ、自転車なので。次。G のゲーム。ゲームはやっぱりモンハンでしょう。モンハンサード。先ほども言いましたけども、自分は買ってないんですね、モンハンサード。今となってはもう買えるのかな、まだ。発売日近くはですね、もう本当に買いたくても買えない状況が続いてましたよね。今は多分いくらかいいんでしょうけども、自分はいかんせん金がないので、買いたくても買えないと言いますか、まあ、とりあえず買わないよということなんですけどもね。でも、モンハンサードの評判といいますか、影響はすごいですね。自分はゲーム関連の SNS のエフィーゴに登録しておりますけども、やっぱり新着日記といいますか、ね、注目の日記みたいなおすすめ日記というコーナーがあるんですね。そこがもうモンハンの話題でいっぱいになってるんですね。それを見てたらやっぱりちょっと欲しいなと思ったりするんですけどもね。しかもですね、友人が学校に持ってきてまでやってるんですね。さすがにそれはいけませんけども、まあ、注意してもですね、どうせあいつやめねえでしょうからね見つからないことを祈りますけどね、先生に。でも欲しいんですね、本当に。でもなんていうかな、聞くところによるとちょっとモンスターが弱くなってるということを聞きましたね。自分はほとんどソロでやってたので、セカンド G はまあブームを逃したというせいもあるんですけどもね。まあ、セカンド G はほとんどソロであって、ハンターランクが確か5まで行ったんですね。それでもう本当に諦めて。あ、ちなみに最大はハンターランクは 4じゃない、9だ。なんで下がってんだよ。なんで限界点突破してんだよ。ハンターランクは9です。限界のハンターランクはですね。で、自分はハンターランク5ですけども。で、そこら辺でも本当に技術的に無理だということで挫折をしたんですね。でも、まあ、今回ちょっと完全になっているらしいということで、まあ、いくらか自分でもいけるのかなと、ソロプレイでも。でも、買ったとしてもですね、多分これは、来年といいますか、まあ、1月ぐらいだなと思ってありますけどもね。もう 3DS の購入資金が確保できたら買いますよ、多分。でも 3DS って、2月末発売で2万5000円するんですよね。足りるかなという今からの小遣いとお年玉で買いますよ、多分 3DS は。そんなことで今回も終わっていきますけども、すごいですね、このなんか口のもごもご具合が。何なんだろうこれ。分かるかどうか分かりませんけども、分かるかどうか分からないってなんだよ、もう鼻詰まりです。また鼻詰まりのせいでちょっと鼻が痛いです、今。風邪ではないんですけどね。これはまた、持病と言ったらあれですけどね。アレルギー性鼻炎のせいですけども。エンディングに入っていきたいとは思いますけど、これ生放送で話したかどうかはわからないんですけども、とある方のポッドキャストに自分は出演させていただきます。まだ収録はしておりませんけどもね。もうその方も本編というか、ポッドキャストの中で言っていたので、もう自分も言っていいですかね。高橋恭樹さんの、狂気の沙汰とは思えないという、ポッドキャストに出演させていただきます。どの回だったかな、確か第11回です。 第11回に出演する予定です。まだ収録もしてないのでですね、どうなるか全く分かりませんけども、まあ多分出ます。でですね、まあそれとは全く関係ないんですけども、自分昨日ですね、昨日、まあ、ニコニコ動画に動画をですね、上げたんですけどもね。で、その動画はまあさっき見たらあんまり伸びてなかったので、まあいいんですけどね、それは。まあそれでは全く違うんですけども、ポッドキャストの作成講座的な動画を作ろうかと思ってます。まあどんな風になるのか全く分かりませんけどもね、予定は未定ってやつですね。これは本当に予定は未定すぎても、これは作る確率は5%ですね。今から編集するので、この生放送分は多分それが終わる頃には寝てるな、自分。まあそんなこんなで終わりたいと思いますよ。なんでこんな生放送の時いつも鼻の調子がおかしいんだろう、いつも。本当にたまにですね、頭痛がするんですね、この鼻の詰まりのせいで。それだけは本当に勘弁してほしいですけどね。まあそんな感じで終わりましょうかね。もう31分くらいか。編集したら多分29分くらいかな。そんぐらい。そんなに減るかな。多分減りませんけどね、そんなには。まあとりあえず終わりたいと思います。それでは、タイでした。また、再来週。